はい、どうも、11月の束の間アクトークは、
はい、
新宿から三鷹に向かう
途中の
車中ですね、
はい、
車中でのアクトークになりました、
は
い、
運転は木村です、
はい、何をしているかと言いますと、11月にある僕の公演の大道具を三鷹まで運んでます。
はい
はい、まあそんなことはどうでもいいんですよ、はい、まあ室内でね、
まあ、なんで
大きい声で喋れるのはこんくらいかなと思って、前回あれですよ、
ルージ
ュ
の伝言です、
ルージュの伝言だけで終わって、はい、栗林君がヘビーリスターの劇団員栗林君が、
はい、
あれはないと、
初めて飛ばした、
あれはないって初めてなんだっけ、
飛ばしたって、
ね、初めて飛ばしたって言ったね、初めて飛ばしたって言ってましたけど、まあ、栗林のためにやってるわけじゃないが、
いや
ただ声がちっちゃいって言われてね、
あ
ああれはちっちゃいですよって言われたんで、はい、これはちょっと直そうと思うので今日貼ってこうと思います。
はい、車内で、
そう車内ですからもう貼ってきましょう。
はい、
なんですか最近何かありました
なんかそれがダメなんですよ、栗林くん
言わないね、あれですよ、はい、たまにナビの声が入っちゃうかもしれないから、ね、あ入りましたね、はい、およそまあそんな感じですけれども、なんですか最近何かありましたか、ダメなの、
そうなんですよ、だから栗林くん曰く、
ほう
ちゃんと劇団情報は載せなさいと、
載せなさい、
喋りなさいと、
ほうほう、
はい、
じゃあいいよ、
何があるんですか、
どうぞ、
11月、あ12月ですね、だからもう12月公演が始まりますよって、
始まります、始まりますね、
はい始まります、
はいはい、
であとは年末ですよ、
こんなも劇団情報じゃない12月はそうですね、熱海殺人事件を久しぶりに劇団でやるということで、はい、
トリプルですね、トリプル、
はい、まあ、3種類の売春捜査官とか、初期の熱海だとかロンゲストスプリングとか、そういったものを、これ声がちっちゃいっていうからもうちょっと貼りましょうか、
はい、
まあこれ、まあ、いろんな方が演出するわけですけど、
はい、
あとはひたちなかでね、これ言わなかったっけ前回、
いや多分メンバーは発表されてなかったんじゃないですか、
ああそうか、木下宮迫鈴木黒沢さんっていう、この黒沢さんは去年一昨年
から
やったね、
はい、
ひたちなか公演の時のプロデューサー兼出演者ですけど、
はい、熊田ですね、多分
今回はね大山やるんですって、
ほう
そうなんですって、だからちょっとそこでどんなものが見られるか、まあ、楽しみにしたいと思います、はい、まあといってもそれ外部公演なんでね、
まあそうですね、
まあペガサスの方に皆さん来てもらえればいいんじゃないかなと、
はい、
思いますけど、
特典は、まあ、いろんなことや、特典はあるんでしたっけ、
はい、
2公演見たら、
2公演見たらすっごい面白いです
よ。なんかある、あ、
開放3公演見たらもっと
面白い。勢いはま
た開放ね。
はい、
ファンクラブ開放は、
はい、
なんかやりますよ。
ちょっと
何がいい今回。
遅れてます。だってその
今回何がいいですか。
まあ、
いや毎年だって夏公演と冬公演に入れてる開放ですから、はい、ファンクラブ開放ですから、はい、今年はどうしましょう。何がいいですか。
年末ですからね。
そう。
カルタじゃないですか。カルタ。
やっただろもうそれ。カルタやったんだよ。次。
お正月。お正月。
う
ん、
そう。
お年玉袋。
お年玉袋。
はい。
を作る。
はい。いやダメかな。
ダメだね。
あ、クリスマスなんか
過ぎてるのに、あ、過ぎてないのか、
過ぎてない
か、クリスマスか、あ、考えたことなかったな、クリスマスね、そうか、毎回正月で福笑いとかやってたけど、
はい、その前に
クリスマスね、クリスマスで紙面で付録になりそうなもの、なんだなんだ、クリスマス、クリスマス、
サンタさん、
ね、サンタさん、プレゼント、プレゼント、また渋滞が発生してるの、参っちゃうね、何でしょうね、何も浮かばないね、
そうですね、
クリスマスダメだね、やめない、
はい
次、
ぐらいですね、劇団情報は、あ、途中公演が
嘘だ、
1月に、まあそれは次週にしましょうか、次回、
次週、
はい、それだって無料さん作り始めないと、もう
そうですよ、
一気に声が暗くなりましたけど、
だってもうしんどいよ、誰か作れないの、そういうの もう毎年毎年大変で、俺だって別にデザイナーじゃないんだからまあ確かに技術を上げるっていう意味でね、お勉強だと思ってやってますけど、あやっぱしんどいよ、しんどいしんどい何しようかな今年。今年は何が流行ったんだ、君の名は。シンゴジラ、ゴジラか、
鉄板ラッ
ポー。うわゴジラか、
鉄板ラッポーですよ。
え
ピコ太郎です。ピコ太郎、
ピコ太郎ね、やだやだやだ。
えあと何だ、
ピコ太郎どうすか木村さんは。
いや僕は
芸人好きの木村さんは
そんなにですね。底抜けエアラインって覚えてますか。
そうそうそうそう、いや本当面白くないっていうイメージしかなかったんだけど、すごいよね。なんて言うんでしょう、あまり知らないからそこは広げられないけど、消えてった芸人とかなんか好きなのいました。
消えてったの、
そう、僕はあのもじもじハンター好きだ。
この信号直進。
うるさいなナビ
もじもじハンターって、
もじもじハンター、そこのケアラインとかと同じぐらいの時期だったと思うよ。
ボキャブラ、
違う違う違う、ボキャブラは出てない。え、そこのケアラインボキャブラなの。
そうですよ。
あ、そう、そんな古いんだ。
その辺ですよ。
もじもじハンターはね、あれあれ、NHK の方、オンエアバトルに結構出てたの。あの、すっごいシュールなやつで、いやあれは時代を間違えたんだよ本当に。なんだろう、戸川純みたいな感じ。あーお前この時代じゃなければな。戸川純知らないか。
知らない。
あーじゃあ岡村康之みたいな感じ。これもダメだな。あ、わかる、
わかります。
岡村ちゃんならわかる。
わかります。
何知ってる。
いや、あの栃木県出身なんです
よ。あ、そうなの。
はい、確か。
へえ、なんで。じゃあ姉ちゃんとかはファン。
もう
だって姉ちゃん世代でしょ。
いや
兄ちゃん姉ちゃん世代じゃない。
そんなでしたっけ。
兄ちゃん姉ちゃんいくつ。
4つ上と5つ上です。
あ、じゃあもっと上か、岡村です。
もうちょい、はい、
はあ。え、4つ上5つ上。あ、まあでも、うん、ギリか。で、どんな歌してる。
知らないですね、曲は。名前だけ知ってます、だから。
名前どんなの。
岡村らし
い。ええ
ー、左方向。
あ、そうですか。じゃあいっか、この話。
はい。これやっぱ集中できないですね、運転してると。
あ、そうね、そりゃそうだね。
ちょっと怖いですね。
まあそれもそうですね、トラックだ
とね。といえばですよ、運転といえばですよ。
じゃあさ、質問してよ、はい、質問してくれたら僕それに答えますわ。
はい。
なんでしょう、そのミュージシャンでもお笑いでも。将棋する
やります。
将棋の話したっけ前回。
いや、してないんじゃないですか。
違う、そこもやりたかったんだよ、
はい、
それでこんなタイトルのこういう作品に携わってるけど、
はい、
あれで言いたかったのは、ルーシュの伝言の話で言いたかったのは、
はい、
あんなんじゃなくて、ただただ歌詞を当てるってことじゃなくてだよ、
はい、
前回から引き続きテーマに戻りますけどね、
はい、
最近のその歌であり文化は、
はい、
もうタイトルからして安いと、
はい、
内容も安いと、
は
い、でもそれでもいいんな、良くなっちゃってるのが悲しいわけさ、
はい、
例えば YouTube なんか見てると、
はい、
何々をこんな風にしてみただけで再生回数が伸びちゃうわけだよ、
はい、
僕もリンカーンってあの番組あったじゃないですか、
はいはい、
お笑いのね、
はい、
あのリンカーンの番組でタイトルでこう超巨大お好み焼き作ったとかさ、
ね、
あるとさ、ついつい見ちゃうのね、
はい、
で別にその番組が嫌いとかバッシングするわけじゃないんだけど、やっぱりあれって楽しい時間がずっとこう流れていて、すごい大爆笑がドカーンドカーンってあるようなことではないじゃない、
はい、
優しく楽しい時間が過ぎてって終わって、途中ちょっとトイレとか行っても全然大丈夫で、
はい、
ご飯食べながらも見られるような明るく楽しい時間でしょ、
はい、
でみんなそれを見るためにつけたりしてるわけよね、はい、テレビを。でそのためにはすごく分かりやすいタイトルがついてるわけさ、
はい、
そうすると取説っていうタイトルで綺麗な女の人が歌ってたら、つい手に取って視聴はしてみるんじゃないかなと。昔みたいに CD を買うみたいなハードル高くないじゃない。
はい、1000円払って、
ちょっと100円とか200円払ったら MP3 で落とせるわけでしょ。
はい、
それで伸びてるわけでしょ。
はい、
飽きてる話。
いえいえ、考えてます。
でも合ってるでしょ。
はい、
だからルージュの伝言みたいに謎めいたタイトルをつけたり、謎めいた歌詞をつけちゃうと、
はい、
逆に何これ分かりにくいって言って手に取ってくれなくなっちゃうわけですよ。
ほう、
だからすごく分かりやすいタイトルで分かりやすい人が出て、あ、これってこんな明るい雰囲気なのかなと思って、見た目でうわ男が女の格好をしてるっていうだけで 見に行っちゃうわけですよ最近の演劇は。
はい、
で中に入れちゃえば、
はい、
2時間は出ないじゃん演劇って。なかなか、
まあまあ、よっぽどある
だからそこに深いテーマ性とか重苦しい笑いとかシュールなシーンとか入れないで、
はい、
楽しく明るく歌ったり踊ったりいろんな衣装が出て舞台美術が綺麗だねってなってたら、
はい、
それなりに満足するのよお客さんが、
はいはい、
でいいじゃないっていうような演劇が多いのが
今
ルージュの伝言やトリセツに代表されるように、
はい、
僕らがこの前携わった演劇のように、
はい、
あこっちの方が売れるんだっていうのは見えちゃうよね。
あそれを前回伝えた。
そうそうそう
ですね。
でそれで今回僕がその11月の後半にやるお芝居は、
はい、
あの風車っていうんですけど、
はい、
この風車っていうタイトルは町おこしがテーマなんですよ、
はい、
町おこしがテーマだけど風車だけじゃちょっとわからない、
はい、
でも町おこしをしようと思った瀬戸内海の島でこれ実際あった話なんだけど原発を誘致しようと思った島があったわけよ。
ほ
う。でその原発を誘致しようと思ったんだけれども原発を置いちゃうとその汚染水が出て漁業にダメージが出ると、
はい、
だからそんなの置かないでくれっていう風な反対運動が起きたのよ、
はい、
でも結局行政の方で誘致することになっちゃって電力会社から毎年24億円の助成金が下りて
は
でさあいよいよ建てようってなった時に3.11 が起きまして、
はい、
で全部なくなったのパーンだったの、
はい、
ただ24億円の助成金だけは残ったの、
はい
まあ、っていうような、うんまあ、事件というか事象というかそういうことをニュースをニュースそういう、事態を元にした物語なんだけど、
はい、
それに対抗しようと思って風力発電を作った島もあったのよ。これは自然エネルギーだからクリーンなエネルギーなんで大丈夫だろうと思ってだから原発なんかやらなくていいんだよとか、
はい、
いうようなことを言ってた島があったんだけど結果その島はあの風力発電の低周波 の音ね、
はい
低周波の音とかの問題で、知ってる風力発電の弊害
いや知らないですね。
風力発電にするとずーっと音が出てるのよゴンゴンゴンゴンっていう
回ってる
そうそう回ってる間でその音がまあ慣れたとしても窓ガラスをバンバンバンバン叩くのその音が
は
で二重差しにすればいいって言うんだけどそれでも風が強い時はバンバンバンバンってなるわけよ、
はい
でこれがおじいちゃんたちには耐えられなかったわけ、
は
あ、若い人もそれで頭おかしくていうか頭が痛くなっちゃったりとか、
はい、
っていう体がおかしくなっていっちゃうわけで結局その島はどんどん過疎化が進んじゃって風車だけが残ったっていう、
はあ、
だから風車って言われてもさっきの例から言うと、
はい、
これはルージュの伝言パターンなのよ。見てみたらああなるほど風車かなんだけどちょっとそういう意味ではこの前のルージュの伝言の話とかその俺らが、ね、携わったあの公演とかを見ててあこっちが流行るのかというのもプロデューサー視点で見てこのタイトルは大変だぞって思っちゃったという話です、
はい、
まとまりましたね
、はい、
だからちょっとこれからの演劇を作る見るにあたってそのタイトルと内容っていうのはこれからもうちょっと深く見ていきたいなと。
はい、
だから熱海殺人事件なんか非常にいいタイトルだと思うんですよ、
はいはい、
あの謎めいてはいるけれどもまあキャッチーでもあるしさ、
まあ、当時は熱海はあれですからあれねあ
のはい
高級ですよね。
え当時そうでもねえよ。
えだって
とっくにそうでもないよ。
ええ
何高級なんだと思う。
あの
高級何
海岸高級海岸
海岸当時っていつよ。
当時その40年ぐらい前ですか。
70年代後半、
はい、
え全然違うよお前何読んでんだよ。
え
湘南でしょ。だから湘南に行くのが怖いから熱海に行ったってセリフがあるじゃんか。
あそうですね。
あブレる話がブレる。もうやだなイライラするまあ、
はい、
そんなわけでちょっとタイトルとかも気にしていきたいなと思ってるんですが、
はい、
そのでもねそのなんだやっぱりうーん演劇ってやっぱり僕はどうしてもその楽しい時間を見せればいいってものではなんか僕は思ってなくて、
ほう
やっぱ頭を使ったり 演劇というか映画もそうね、映画であったり小説であったり音楽であったり、まあ、あまり普段生活してて見えないものをハッと気づかされてくれたりとかさ、そういうきっかけになったりすると、僕はそういうお芝居だったり映画だったり音楽だったり小説だったりはすごく心に残ることがあるんですよ。
はい、
今の風力発電の話にしても、あ、そういう風に生きてる人たちがいるのかっていうのをふっと気づかされると。ただこれが説教臭くだったり教科書みたいな演劇は嫌いよ。
あ、
だからずっとコメディなんだけど、見終わってから、あ、なんかあれについてはもうちょっと考えてみようかなみたいなことを思わせてくれたりすると、最近だと何でしょうか、
シンゴジラ
とか。ああ、そうそうそうそう、そういうことよ、そういうことよ。シンゴジラとかで、うわーすごかったな。いや、ただそうじゃなくって、その根底にあるテーマとか、はい、あるいは映画作りに対してとか、そのね、それまでのメディアの取り上げ方とか、そういうことも考えたりするじゃない、
はい、
そういうものの方が心に残るいい映画だなというふうに思うんでございます。
はい、
そういう視点で見るとシンゴジラどうでした？
いや、いい映画ですよ。
どんな風に？
やっぱ災害とかですね、あと日本の今の、
うん、
トップダウンにならずにまちまちしちゃう。
トップダウンなんて言葉が出てきた。
はい、
覚えたね。
僕はあの、うん、インテリ行こうかなと。
トップダウンの、トップダウンの意味を。
トップダウンっていうのは
例を出して、例を、トップダウンの例を、これこれこうなった、そしたらこれこれこうで、これがトップダウン、トップダウンって何ですか？
例えばですよ、
例えば、
うん、うちの劇団で、
うちの劇団で
芝居を打ちます。
芝居打ちましょう、劇団ですから芝居打ちましょう。
例えば僕が言いますよ、そしたら
僕が言いますよ、誰が言った、何、芝居打ちましょうって木村が言いますよ、
はい、そしたら
そんなことがあるかね。
辺見さんが、
うん、
トップですね、トップ、
劇団ではトップの辺見さんがね、
はいはい、うん、トップの辺見さんが、
トップの辺見さんが、
じゃあやろう、
じゃあやろう、
じゃあお前音響な、
うん、
お前照明な、
うんうん、
よしこれでいこう、
うんうん、
これがトップだ。
え、木村どこ行ったの？
僕はやってるんですよ、なんか何かをだ、トップが決める。危ねえ、トップが決めるんですよ。
なるほど、今何があった
の？いや、あの前の車が右に行こうよと。
あ、これ今ちょっと動きましたな。
はい、
そうです。ここどこだ？
ここ吉祥寺ですね。
あ、もう吉祥寺ですか。
はい、
早いもんでございますな。何をしたっけ？そうそうそうそう。それで、はい、だからまあいろんなことを考えたりね、
はい、
するっていう話ですよ。
はい、
ほんでやっぱ頭を使って何かやるとさ、
はい、
心に残るじゃない。まあ、終わってからもいろいろ考えたりするじゃない。
はい、
そこでね、俺いまだにやっぱ心に残ってるのはね。
はい、
木村くんとのあの公演の携わった時間は結構尊くてよかったんですよ。
はい、
何よりも、
はい、
将棋をやったんですよ。
あ、
僕たちは、
はい、
僕たちはあの時間に将棋をやってたんですね。
将棋って言ってももうあれですね、
脳内将棋、
脳内将棋、
そうそう、
もう場所がなかったですからね。
そうそうそうそう、
持ち込む将棋盤も
駒もそんなものはないので、あのよく言うなんだ、昔俺なんか読んだ、結局あれ何名人か分かんないのか、誰がかは分かんないのか、
はい、
電話で将棋をしたっていうのを僕昔読んだことがありまして。
はあ、
え、それは知ってんでしょ？
え、それ知らないです。
あ、本当？電話で将棋をして、
はい、
何々歩何々銀とかっていうのをやって、
はい、
計何手で何々名人が勝ちましたみたいなのを読んだことがあるんだよ。
はい、
あ、それ知らなかったの？
はい、
知らなかったのか、すごいな。ほんで、いや、それを知ってたから、
はい、
まず木村君に聞いたのよ、
はい、
何々歩のその 9×9 の中で、だから42っつったらどこなのって言ったら木村君も分かってなかったんだよね。
はい、
だあれ、まあ、調べたところによると後手側の左から 1234567891、
はい、
後手側の手前から 1234567891 で、横縦何の駒っていうことを言っていかなきゃいけないですよね、
はい、
寄付はね。でそれで将棋やってみようぜっていうことで、まずあれどっちからいったんだっけ、あれ木村君が先手か。
いや、先手は古谷さんですね。あれ違う、
いや
僕です。
そう、先手が木村君だよ。
僕だ、
先手木村君で、木村君はだから7六歩を打ったんだよね。
はい、
そうそうそうそう、角道を開けたんだよ、
はい、
で僕3四歩を打ったんですよ。そしたら木村君はなんと、 22角に来たのか。あ、違う違う違う、合ってるか。22角で僕の角を取ったん
です。そうですね、角代わりを。
そうなんですよ。ほんで僕はその同銀つってその角を取りに行った、はい、ここで分かってもらいたいのはこれを下りを覚えてるってことなんだよね、
はい、
ほんで55角を打って来やがったんだっけ。確か取られた木村君はいきなり構えを作りに来ないで55角打って来やがって、
そうです、
あ、このままじゃ銀を取られちゃうと思って僕は歩を上げたんですよみたいなことを覚えてるんですよ、
はい、
で何回もこれはもう本当そうだけど、もうダメだもう詰むっていうところまでお互い行って、はっきり覚えてる3九銀ですね僕の本当に3一銀に置こうと思ったのをうっかり僕3九銀に置いちゃって、はい、木村がいいんですかいいんですかって言ったけど結果それがすごい効果的であと1手のところでギリギリ僕が詰ますことができて、はい、まあ、偶然も重なって行けたんですけど、1時間半ずーっとその将棋やってて、あれをねたまに思い出すんですよ、あれあの後どうなったっけ、あーここで5五角置かれたけどこうだったみたいなのが心に残るいい演劇じゃないかな、
はい、頭も使って、
そうそうそうそうそう、だからやっぱりね、でも流行っちゃいるからね、そのパーッと楽しい時間っていうものがね、はい、これはどうしたらいいんでしょうな。おしまい。
はい、
まあ、で何ですか、劇団情報をいろいろ伝えたい、
はいっていう、
何でしょう、木村君からじゃあ何か劇団情報何について僕は話したらいいですか。
あ、この前ファンクラブ感謝祭が、
ああそうかそうか、あ、そう、僕行けなかったからね、
はい、卓球大会ですよ、
うんうん、
ただ台が2台しか来てない、しかも1台が、うん、あの子供用の台で、うんうん、ちっちゃいんですよ、
ほうほう、
本当に、
うん、
みんなやりづらくてやりづらくて文句ブーブーでしたね子供が多いからって用意したんですけど
立山さんとか強く言いそうなんですよ、
そうです、
だからこんな狭いところじゃ無理なんですよ絶対に、私この前練習してこれこれこうって言いそうだもんね。
いや練習してきた人もいるんですよ、
そうそうそうそう、立山さんって練習してたんだって、電撃教室で聞いたのよ、
はい、
絶対あのスペースで2台も置けないって言ってて、
はい、
まあお前いいんじゃないですかあ、結構じゃあ街が多くなっちゃったの。
まあ一応回ってたには回ってたんですけど、うんうん、そのちっちゃい台の方が、
うん、
もうやっつけですよね
あ、そう、
もうすぐ終わってすぐ終わって、
あ、めちゃくちゃちっちゃいんだ、
ちっちゃいです、もう3ラリーぐらいで終わっちゃって、
はい、
あと 3ラリーも、
ね、あ、ラリーね、
はい、続かないぐらいで、で大きい台は大きい台で5ポイント選手なんですよ、
はい、
だすぐ終わっちゃうんですよね5ポイント選手って、
ああ、そういうもんか、
そんなもんですよ、だって、
え、正しくは 15?21
です、
あ、全然違うまあ時間を考えて5にした
んで、まあそうなんですけ ど、
なるほど、
ちょっと
そうだよね、ま、強さに差があったらあっという間だよね、
卓球っていう、まあ、卓球を楽しみに、まあ、来るっていうのもありますけど、まあまあ卓球を純粋に楽しみに来た人にはちょっとかわいそうだなと。
その人いたの？
まあ、いないですよね。
どれだよ
いや、
この話はどこに行くんだよもう
考えてください、
え、
頭使って考えてください
あ、そう、懇親会どうでした？
懇親会はなんかいろんな人とお話、まあ、
結構なんか写真見たら結構今まで、ね、参加してなかった方がいたりとかして、
はい、
楽しそうな雰囲気で、
で、ね、志麻さんとかも上の方
は、あ、そうか、う
ん、あと大江とか新人たちも、
そっか、紹介もできてね、
はい、いや、大滝はやっぱりパーティーピープルですね、パーティーピーポーって言うんですか、今で言うと
古く言ったら何だよで、その大滝がどうだったんですか。
いや、もうノリノリですよ。
え、そうなの。
まあ、途中から参加だったんで、
うんうん、
あの卓球には来れなかったんですけど、
え、飲み会っていうか懇親会でノリノリなの。
はい、
邪魔じゃね、
ビンゴ大会、
あ、もうゴール、
そうです、
あ、着いた、
ビンゴ大会、
はい、あらあら、
ビンゴ、
じゃあこの辺で終わりましょうか、
はい、ビンゴ大会とか、
じゃあまた来月ということで、
はい、ちょっと、次は年末企画やりましょうよ、来年じゃない、次の、はい、
来年
クリスマス企画、なんか僕一個企画、
ちょ、なんとなく思ってるのは何、クリスマスはどんな企画を考えたいの。
この前デート対決したじゃないですか。
はいはい、対決、明日ね、
あれを、うん、ちょっと実践して
うんうん、
僕と古谷さんで、
うん、
まあ、3時間ずつぐらいの
レポートする
レポートして、うん、で結果女の子例えば、まあ、今井にしろ大滝にしろ、
うんうん、
その辺に、
うん、
ここに来ました。
2人とも出演してるからな、難しいだろう。
ああじゃあ終わったら、
まあ、そんなところでまた来月よろしくお願いします、
はい、
また聞いてね、バイバーイ、はい。